ガラテヤ人の手紙の5章13節のところをお開きください。自由人とされたあなたは自由人としてしっかりと生きなさいというのがパウロの教えです。そしてこの5章の中でパウロはじゃあその自由人とはどのように生きるのかを具体的に教えてくれています。我々一人一人が自らに問いかけるべきことは、自由をいただいたものとして私はそれにふさわしく生きているかどうかです。前回私たちはこの5章の一節のところから、この自由人として生きるということは具体的にどういうことなのかを学んできました。前回私たちが見たのは、神への愛を動機として生きなさいと、神を愛する者として生きなさいということを我々は学んだわけです。6節のところに、愛によって働く信仰だけが大事なのですと、そんなふうにパウロは言いました。素晴らしい働きをたくさん行うことはできても、大切なのはあなたは愛によってそれを成しているのかって、そのことが問われたわけです。信仰というのは、正確に言えば信じるすべての人に救いをもたらす信仰は、その人のうちに新しい生き方をもたらします。だから本当の信仰だと言えるわけです。もし信じたその人のうちに新しい生き方を生み出さなければ、それは本当の信仰ではないと、そのように断言できます。ですから救いによって生まれ変わった皆さん、お一人お一人はおそらく次のような願いを持って生きてらっしゃるはずです。神に喜ばれる生き方を私はしていきたいって、なんとか神様に喜ばれたいって、そうでない生活を日々送ってるけど、でも私の心の中には神に喜ばれたい、そういう思いがあるって、また神の栄光を表す人生を過ごしたいって、こんな罪深い弱い愚かなものだけれども神の栄光を表したいって、そのような願いを持ってらっしゃるはずです。また神の御言葉に私は従っていきたいんだと、そういう願い、こういった思いっていうのは救いに預かった一人一人、間違いなくその心にあるはずです。それぞれの大きさは違うかもしれない。でも少なくても神が救いへと導いてくださったあなたの心の中にはこういった思いがあるはずです。そしてそのような思いが新しい生き方、新しい歩みというのをスタートさせてくださった。そうしてあなたは信仰者としての歩みを始めていらっしゃる。で、ここまでは全然問題ないんです。ところがそんなあなたの歩みを見て喜ばない存在があります。間違いなくサタンです。だってあなたがこのような正しい思いを持って神に従い続けていくと、間違いなくあなたは神の栄光を表します。この世の中にあってあなたは素晴らしい証を成していく。それは困るんです、彼にとってみて。そこでいろんな過ちというのを私たちの中にもたらそうとするわけです。サタンは大変狡猾です。クレバーな存在です。悪賢い存在です。で、どんなことをするのか、もうすでに私たちは見てきたんですけれども、前回見たことを思い出してくださいます。サタンがする大変巧妙なその誘惑、それは自分の行いによって神を喜ばせることができるんだと信じ込ませるわけです。そんなことを信じているクリスチャンはたくさんいます。神を喜ばせる、そういう生き方は可能なんだ、私が努力すればできるんだ、神の栄光を表したい、私が心を入れ替えて、そして神の前に一生懸命頑張ればできるんだな。こういう人たちは自分のその信仰の歩みを見て 一生懸命歩んでいるその自分の姿を見て、自分は神様のご好意を得ているんだと、自分は神様に喜ばれているんだと、そのように思い込んでいます。彼らはこれこれのことをしているから神は喜んでくださっている、またこれこれのことをしていないから自分は神に喜ばれていると信じ込んでいるんです。で、ね、一番悲しいことは何かというと、その生き方が間違っているということに気づいていないということです。ちょっと皆さんこっち見ててくださいね。考えていただきたい。後で見ますけれども、あなたは自分の努力によって罪からの救いを得たんでしょうか。一生懸命頑張ったから、その結果として神はあなたに救いをプレゼントしてくれたんでしょうか。違いますでしょ。私たちのどんな努力も、私たちのどんな行いも、神の前にはまだ不十分だったですよね。だから神の憐れみが必要だったわけです。そして神が私たちを救ってくださった。それでいながら、どうして自分の努力で神に喜ばれる人になったりとか、またそのように生きていくことができると考えるんでしょう。自分で自分を救えなかった自分が、どうして自分を変えることなんかができるんでしょう。サタンは巧妙に私たちのうちに働いて、だって我々好きでしょ、自分で一生懸命頑張るということが。ですからあなたの信仰生活の中にも、そのように偽りをもたらして、頑張れば、もうちょっと頑張れば、神に喜ばれる人にあなたは変えられていくんだ。そうしてその偽りの教えに多くのクリスチャンを巻き込んでいくわけです。二つ目の問題というのは、確かに正しいことを一生懸命やってるんです。神に喜ばれること、御心を一生懸命行おうとしてる。でも正しくない動機でそれを行ってる。サタンはね、正しいことを行うことは仕方ないと、だったら正しくない動機で正しいことを行うように、そのように働くんです。例えば多くの人たちが奉仕であったりとか、信仰を持った後誰かに言われて、聖書を毎日読みなさい、分かりましたって言って一生懸命読んでる。毎日ディボーションを持ちなさい、分かりました、やります。イエス様のことを誰かに伝えなさい、伝道もやります。教会のいろんな集会に参加します。教会のいろんな儀式であるバプテスマや聖餐式にも参加します。こういうことを誰かから教えられて、一生懸命それを守ろうとしている。いつの間にかこういった、確かに一つ一つ見たときに良いことなんです。どれも悪いものありませんでしょ。みんな良いことなんです。こういった良いことがいつの間にか神を喜ばせるという、クリスチャンたちが生きているその目的を達成するための手段となってしまう。つまり神を喜ばせるためには、これらのことを欠かさず熱心に行っていたらそれでいいんだというふうに信じるように働くんです。ですから一生懸命頑張ってるんです、クリスチャンたち。ところが頑張ってるんですけども、それはいつの間にかしたいと思ってやってきたことが、しなければならないことへと変わってしまってる。そんなことありません、皆さん。あなたが救いをいただいたときに、間違いなくあなたは喜んで神様の御心に従っていこうって、そのように思って、そのように生きてきたはずです。ところが一生懸命頑張ろうと思っているクリスチャンたちは、ね、そのような歩みをしているうちにだんだんだんだん疲れてくるんです。だんだん喜びがなくなっていくんです。だんだん感謝がなくなっていくんです。でもこれをやめてしまったら神に喜ばれなくなってしまう。だからと思って一生懸命それを守り続けようとするんです。時には考えるんです。一生懸命これらのことをやってるけど、本当に神様喜んでくださってるんだろうかって、そういった疑念を抱いたときに、 確かに不安にもなるんです。でも神に喜んでいただくためにはこれらのことをしなければならないんだと、聖書的でない信仰によってただ黙々とその行為を継続し続けるんです。そして自分自身に、神は私をご覧になってきっと喜んでいらっしゃるんだ、そのように自分自身に信じ込ませて一生懸命頑張って、ちょっと想像いただいたと思うんですけどね、こういう信仰生活を送っている人っていうのは、信仰生活って喜びですか？間違いなく負担だと思いません？これイエス様が来てくださったのは私たちから重荷を除くためだったのに、このような信仰生活は自分の上にどんどん重荷をかぶせてるわけでしょ。重荷がどんどん重くなってると思いません？なぜならこんなふうに生きるようにと神様が教えてくださってるんではないからです。これは救われた者たち自由人の生き方ではないんです。前回私たちが見たように、私たちにとって大切なことはこういうことを一生懸命やればきっと神が喜んでくださるじゃなくて、神の成してくださった御業を心から感謝し、その神を愛する思いでもって全てのことを成すことです。パウロが私たちに教えたのは、神を愛するという、神への愛があなたの全ての良い行いの原動力でありなさい、それが全ての動機でなければならないって。ちょっと思い出してください。まず皆さん、あなたが救いに預かった時のこと、あなたがイエス様によって救われたことを本当に感謝していた時のこと、イエス様があの十字架の上で私のために何をしてくださったのか、それを覚えた時にあなたは心から神様ありがとうございますってそのようにおっしゃったはずです。感謝されたはずです。そしてその後自分の感謝をどう表していったらいいのか、そのことをお考えになって神に使い始められたはずです。その時にあなたが行っていた奉仕っていうのは、しなければならないからしていたのか、それともしたいから行っていたのか、どちらでした？あなたが聖書を読んだり、日々ディボーションを持つことであったりとか、イエス様のことを誰かに伝えることであったりとか、教会の集会に集まってくることであったりとか、こういうことはあなたがしなければならないからしていたのか、それともあなたはそれらをしたいと思ってしてらっしゃったのか、思い出してみてください。皆さん、あなたが救いに預かったとき、間違いなく私たちは喜んでそれらをしたいと思ってやってきたはずです。だってそれは愛でしょ。家庭において母親の役割というのは大変大きいというのは我々よく知っています。もし母親が家族に向かって、私もね8時から5時までの勤務にしますって、でもう5時になったらもう好きなことしますって、もしそうなったらどうなります？家の中大変になりますよね。ヘルパーさんだったら分かります、ね、何時から何時まで、それにふさわしい給与をいただくわけです。母親の場合どうです？さあ5時になったから私はもう好きなことしますねなんて言います？いえ、24時間家族のために一生懸命犠牲を払ってます。そこまでしなくてもいいのにと思っても喜んでそれをやってます。もし私たちが彼らになぜそこまでやるんですかって聞いたらどう答えると思います？義務ですから、そんなふうに答えるでしょうか？愛してるからでしょ。愛してるから喜んでそのような犠牲を払うんでしょ。信仰者の皆さん、かつてはあなたもそのように生きてたはずなんです。神を愛するからあなたは喜んで主に仕えてた、しなければならないんじゃない、したいから主に仕えてた。神はそのような心を求めてらっしゃるんです。イザヤ書の中で神はこんなことをおっしゃっています。 主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れているって。イザヤの29の13です。口では私を崇めてるって言うけれども、その心は私から全く離れてしまってるって。そんな信仰者ではないですか、あなたは。形ばかりの信仰者になってません？どうしたら私たちがこのような愛を持ち続けることができるのか。大きなテーマでしょ、皆さん。だってあのエペソ教会を思い出してくださいます。エペソ書を見るときに私たちが驚かされるのは、ここに書かれてあること、あの書に書かれてあることは大変難しい教理ばかりです。ということは、パウロによってエペソ教会は訓練されたんです。教えられたんです。大変な知識がありました。ところが、黙示録の中にあるように、初めの愛から離れてしまった。そういうことは起こりうるんです。どんなに知識を持っていても、神に対する愛を失ってしまう、その愛が冷え切ってしまうことがあるんです。私たちが考えなきゃいけないのは、そんな信仰者に自分がなってないかどうかです。そんな教会になっていないかどうかです。どうしたら私たちはこういう愛を持ち続けることができるのか。残念ながら今日我々それを見ることはできません。でもこのガラテヤ人の手紙の5章の学びを通して、少なくとも我々そのことを見る機会を持ちます。だってそのことを教えてるからです。どうしたら私たちがそのような愛を持って歩み続けることができるのか。ただ少なくとも今日言えることは何かっていうと、我々信仰者って皆さん、神に対する愛において、神への愛において日々成長することが必要だと、そう思いませんか？結局問題そこにあるわけでしょ。神への愛が日々成長しているならば、今言ったような問題ってのは起こらないんです。ところが残念なことに、私たちの神への愛は日々だんだん弱っていってしまう、薄くなっていってしまう。私たちは常に神がどんな大きな愛を持って私たちを愛してくださったのか、そのことを覚えることが必要です。で、今日のテキスト13節を見ていただきたいんですが、最初にパウロは改めてそのことを我々に教えてくれます。まず自由人としてどう生きるのかということを続けて彼は教えるんですが、まず最初に彼が言うことは、この自由というのは神からの賜物であるということを言っています。13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。あなた方は自由へと召されたのです、兄弟たちと。この箇所を直訳するとそんなふうになります。最初の言葉はあなた方という言葉です。ですからこの救いに預かっているこの兄弟たち、彼らに対してパウロはこの大切なメッセージを送るわけです。あなた方は自由へと召されたんだ。皆さんに注目いただきたいのは、この召されたというその動詞です。これは受け身です。パウロはこの言葉をパウロ書簡の中で約33回使っています。ほとんどの場合、彼は神の召しという意味でこの言葉を使っています。神様の召し、どういうことかというと、こういうことです。罪の中を歩んでいた私たちの中から、神は名指しでもってあなたを呼んでくださったんです。ちょっと想像してみてくださいます、皆さん。この世界の人々の中で、悲しいことにその現実は、多くの者たちが神に背を向けて永遠の地獄へと向かっています。私たちもその中の一人でした。しかしその中で神はあなたの名前を呼んでくれたんです。あなたの名前を個人的に呼んで、あなたをその罪の中からご自分のもとへと召してくださった。これがこの召しということです。パウロは別の箇所で、テモテ第二の手紙の一章の9節のところで、こんなふうにこのことを教えています。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、 ご自身の計画と恵みとによるのです。はっきりしてますでしょ。今の言葉を皆さんお聞きになって、聖なる招きをもって神は私たちを招いてくださった。それは私たちの働きじゃない。あなたがいい人間になったから神様が心を変えられたんでもないって、あなたが素晴らしい人になったから神は下そうとしていた裁きを思いとどまれたのではない。すべてこれは神様の一方的な恵みであったって。ご自身の、神ご自身の計画と恵みによるって。だからあなたも私もこの救いに預かっている私たちは、この救いに預かったのは 100% 神様のご意志に基づくものであったって、我々が何かをしたからではないんだということ。神が一方的にあなたを救いよと導いてくださり、あなたをただ救ってくださっただけじゃない、あなたを清めてくださっただけじゃない、あなたを神の働きへと導いてくださる。ぜひぜひそのことを覚えなきゃいけません。いいですか皆さん。救いというのは神が罪からあなたを救い出してくれるだけじゃないんです。神のためにあなたを用いてくれるんです。だから神によって救われた者たちは間違いなく新しい行いを始めていくんです。分かっていただきました。新しい行いが生まれてくるのはどうしてかっていうと、あなたが生まれ変わったからです。救われたからです。その救いというのはただ罪を許すだけじゃない、新しい歩みをもたらすものなんです。だからパウロは繰り返し繰り返し、どういうふうに私たちは救われたものとして、自由とされたものとして生きていくのか、信仰者としてどう生きるのか、そのことを教え続けてくれてるんです。だってそのように生きることができる、そういう人へと私たちは変わったからです。13節の後半からご覧いただきますと、今度は自由をいただいたあなたたち、我々クリスチャン、クリスチャンたちに対してパウロは、じゃあその自由を用いなさいということを教えます。自由を正しく用いて生きていきなさいということです。13節に、ただその自由を肉の働く機会と しないで愛を持って互いに使い合いなさいと、愛を持って互いに使いなさいと、そのように書かれています。その自由を、あなたに与えられた自由を肉の働く機会としないようにと。この機会という言葉ですけれども、これはもともと出発点とか、もしくは討伐であったり戦いのための基地、拠点、そういう意味だったんです。だってそういう拠点とか基地を設ける場合は、攻撃を開始するために、勝利するために一番有利な場所を選びますでしょ、ね、そこからこの機会という言葉は口実であったりとか言い訳であるとか、そういう意味を持つ言葉へとなっていくわけです、ね、ですからまずこの13節の後半のところで、正しくない用い方、そのことをパウロは教えてくれるわけですけれども、彼は肉の働く機会としないように、肉が働くための口実としてはならない。もう少し見ていきましょう。肉っていうのはどういうことかっていうと、この肉っていうのは肉体という意味もあるんですけども、ここでは罪の性質という意味で使われています。この肉って言ったときに、自分の快楽とか欲望を満たしたいとする願望の話です。自分中心の生き方です。自分中心の考え方です。ですからこれっていうのは神の御心に反する生き方。なぜなら本来なら私たちは神を満足させるために生きているはずなのに、神ではなくて自分を満足することしか考えていない。だから御心に反するんです。パウロが教えていることは、あなたは自分の自由を用いて、自分の肉が欲する芳醇な生き方の口実としてはならないって。 自由とされたんだから罪を犯してもいいじゃないかって、自分のやりたいことを行ってもいいじゃないかって、そういった選択をしてはならないということです。確かにそういう人っていますでしょ。ちょっとそういう人描いてみますよね。過去だけでなくて現在もそして未来も全ての罪が許されましたですよね。確かに罪を犯したくはないけども、私は完全ではなく弱い存在だから、悲しいことに罪を犯してしまうって、それをやめることはできない。しかもこうしなければならないとか、こうしてはならないといった律法から解放されて自由となったんだから、好きに生きればいいんだ、そして罪を犯せば神の前に許しを求めたらそれでいいって、自分は弱いから罪を犯しても仕方ないんだって。もしこういった考え方を持っているならば、御言葉があなたに言うことは、あなたのその考え方は間違ってる。それは自由人である私たちが生きる生き方ではないとパウロは教えるわけです。で、皆さん思い出してくださいね。またしっかりと覚えていただきたいのは、我々クリスチャンの自由というのは罪に対する自由ではなくて罪からの自由なんです、ね、かつての私たちを考えていただくと、イエス・キリストの救いに預かる前、つまり自由人となる前は自由がなかったんです。どういう意味か、こういうことです。我々は罪の奴隷だったんです。私たちがやることは全部罪だったんです、ね、自由というのは選択があって自由なんでしょ。どちらかを選べる、だから自由なんでしょ、ね、右に行くか左に行くか、分岐点があるから自由に選べるわけでしょ。一本道でどこにも曲がれなかったら全く自由がないわけですよ。だって選ぶ必要がないし、選べないし、そこしかないんですから。かつての私たちでそうだったんです。皆さん、我々は罪の奴隷として行うことは罪しかなかったんです。ところがイエス・キリストを信じることによって自由が与えられたということは、どういうことかというと、こういうことなんです。今までのような罪の生き方をすることもできるんです。同時に神が喜ばれるという新しい生き方もできるんです。その選択肢が私たちに与えられた、だから自由なんです。我々がイエス・キリストを信じたときに、確かにイエス様は私たちを罪悪感から、罪の意識から自由としてくださった。今まで私たちは自分は本当に醜いなと、自分は本当に汚れてるなと、自分は本当に情けないな、そういう罪悪感の虜でした、ね、どうすることもできなかった。しかし主イエスキリストが備えてくださった救いというのは完全な救いです。どんなに汚れていても神は全く清いものへと洗ってくださった。もう私たちは自分自身をこれまで責めてきたその罪悪感から解放されるんです。もしそのような責めがあったときには私たちは言うわけです。でもイエス・キリストは私を清めてくださった。主イエス・キリストによって私たちは罪の罰から自由を得ました。これまでの私たちは永遠の地獄に向かってたわけでしょ。でもイエス・キリストを信じることによって私たちはその永遠の裁きから救われたんです。イエス・キリストが私に代わって裁きを受けてくださった、あの十字架で。故に私はこのイエスによってこの永遠の滅びから、永遠の裁きから解放されて自由とされたんです。また同時に私たちは罪の束縛からも解放されました。さっきもお話したように、我々を虜にしていたこの罪から我々は自由を得たんです。ですから私たちは今お話したように選択肢ができたわけです。神に逆らい続けていくのか、もちろんクリスチャンであればそのような生き方はできませんけれども、罪を犯すことはあるんです。誤った選択をすることもあるんです。でも同時に神に喜ばれる正しい選択をすることもできる。ですから クリスチャンとして神から自由をいただいたもの、この人たちというのは自分の自由を用いて神に従うという選択をするんです。自分をかつての生き方に引っ張っていこうとするこの罪に対して私たちはノーって言って、そして私は神様に従うという選択をするんです。そのような新しい生き方を私たちはなすことができる。エマー・ディハンという先生がいらっしゃって、もうすでに天に凱旋されてますけれども、この方はアメリカのミシガンで大きなクリスチャンの番組を始められた方です。その方の中に書かれたものの中にこんな話が出てました。ある牧師に誰かが質問するわけです。もし私が恵みによって救われたなら、私は自分がしたいと思っていることができるんですか。その時その牧師は、そうです、あなたが救われたならあなたがしたいと思っていることをすることができるんです。しかし覚えておいてほしいことは、もしあなたが救われたなら、本当に救われたなら、神はこれまでとは違うしたいをあなたに与えてくれます。それは神に仕えたいという願いである。今までは自分の肉に従って生きていきたいという願いを持っていた。これまではそれしか選択肢がなかったんです。でも新しく生まれた私たち、自由とされた者たちは、今度は自分の意思を持って、この自由の意思を持って私たちは神に従っていきたい、神に仕えていきたい、そのような選択をするんです。ですから救われた時に私たちが気づいたことは、私たちのうちにそういう願いがありますでしょ。神が喜ばれることをしていきたいって。これまでにはそういう思い全くなかったのに、この救いに預かったら私たちには神が喜ばれることをしていきたいって、ね、こうして私たちに新しいしたいという、こういうことをしていきたいという、そういう思いを神様くださったんだ。まさにそのように神は私たちのうちに働いてくださった。バークレー氏もこう言ってます。キリスト者の自由とは、クリスチャンの自由とは、放縦の生活を送ることではない。なぜならキリスト者が自由に罪を犯せるようになったのではなく、神の恵みによって自発的に罪を犯せないものとされたのである。って気になりました。クリスチャンの自由っていうのは法人の生活を送ることじゃないって。なぜならクリスチャンが自由に罪を犯せるようになったんじゃないって。救われたから、許されたから、じゃあ好きに罪を犯しましょうって、そうではないって。神の恵みによって自発的に罪を犯せないものとされたんだって。私たちは自分の意思で選択するんです。自分の意思でこれまで生きてきたその罪の生き方に対してノーって言って、そういう生き方はしないという選択をするんです。それが新しい生き方なんです。パウロが教えたことは、そのように自由を正しく用いなさいって。もしあなたがこの自由っていうのを自分の肉の働きかい、自分の自由を持って罪を選択し、これまでと同じような生き方をするようなことがあってはならないって。それは正しい選択ではないということを言うわけです。じゃあその後に彼は、じゃあ正しい用い方が書かれてます。見てくださいます。愛を持って互いに使いなさいって。その自由を愛を持って互いに使えなさいって。使えるというこの動詞ですけれども、これは命令です、ね、ただなんとなくパウロがそんなことを望んだんじゃない。これは神からの命令だっていうんです。しかも現在形です。さて皆さんが驚かれると思うのは、この使えるという言葉の持っている意味なんです。いいです。この言葉はどういう意味か。これは奴隷としての義務を果たすことなんです。また別の辞書では 奴隷として仕えることである。ってつまりね、ここで13節で互いに仕えなさいってパウロは言うわけですが、どういうことかっていうと、クリスチャンたちに対して、あなたたちは再び律法の奴隷となるんではなくて、他の信者たちの、他のクリスチャンたちの兄弟姉妹たちの奴隷になりなさいというのが命令なんです。私たちは神の奴隷だということは知ってたって。でもどうして我々は他のクリスチャンたちの奴隷になるんだって、そう思われるかもしれない。でもね、皆さん理解することは難しくない。だってイエス様がそれをなさったんでしょ。違います。創造主なる神がこの世に来てくださって、人に仕えるものとなってくださり、そして十字架を追って私たちの代わりに私たちの罪の罰を受けてくださり、イエス様の生涯を見たときに仕えられるべきお方が仕えるものとなったんでしょ。それが私たちに示された模範だって言います。いいです。この聖書の箇所が神が命じていらっしゃることは、あなたは兄弟姉妹たちの奴隷になりなさい。しかも愛を持ってと書いています。ここで使われている愛ってどんなヘブル、ギリシャ語だと思います皆さん。そうですよ、あのアガペーですよ、神の愛ですよ。だからあなたは神の愛を持ってあなたの隣人に仕えていきなさい。奴隷として仕えていきなさい。継続して仕えていきなさいって。すごいこと言ってると思いません？でもね、実はイエス様はそのことを教えてこられたんです。ヨハネの福音書の13章の34節のところに、あなた方に新しい戒めを与えましょうと、互いに愛し合いなさいと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいって、ちゃんと教えられてますでしょ。愛し合いなさいって、どんな愛でもって、アガペーですよ、神の愛でもって、イエス様が示された愛ですよ、ね、ジョン・ストットという先生はこう言っています。我々は愛を持ってお互いの奴隷となり、たくさんの奴隷を持った一人の主人になるのではなく、一人一人がたくさんの主人を持った一人の癒やしい奴隷となるのである。ってどれだけの奴隷を抱えるかじゃないんです、どれだけの主人を持つかなんです。私たちの周りのすべての隣人は我々の主人である。ってそれが正しく自由を用いる方法である。ってこのようにあなたの自由を用いていきなさい。だからこのように選択するんです。我々にはその自由があるから。私はかつての肉の奴隷となって生きるんじゃない、そのように生きるんじゃない、私は新しくされたものとして神が愛しておられる兄弟姉妹たちの奴隷として愛を持って彼らに仕え続けていきます。それを選択します。そのように歩みなさいということを教えるんです。でまさにそういう生き方は14節に出てきますけど、律法を成就するものである。って14節見てください。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと一語を持って全うされるのです。こうしてパウロはこの偽りの教師たちが持ち込んできた、また実践していた無律法主義、どんなふうに生きても自由に何をしても構わない、律法なんか関係ないんだといった教えの人々、そういった教えを完全に否定しています。まさにあなたが隣人を心から愛する、神の愛でもって愛する、それはこの律法を成就することになるんだって。ですから我々見てきたようにイエス様は律法を完全に守られました。そして私たちも救いに預かったものとして、この神が与えてくださった教えに従っていくんです。ですから思いません、皆さん。この5章を学んで6節のところで、あなたたちが行うすべての良いことは神を愛するがゆえにやっているのか、 神への愛が動機なのかっていうことが問われましたでしょ。最初に言われたのは神に対する愛ですよ。そしてこの13節のところで教えられているのは今度は隣人に対する愛ですよ。気づかれるでしょ皆さん。ちゃんと旧約聖書から教えられているその律法なんです。それは救いを得るための方法じゃない。でも救われた者たちは神が教えてくださっていることを守っていこうとするし、またそれを神が助けてくださってそれを実践できるんです。こうして十四節のところであなたがその愛を持って互いに使い合うということを実践するならまさにこの律法をあなたは成就したことになる。パウロはローマ人の手紙の13章の中で誰に対しても何の借りもあってはいけませんと8節、ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですって。どれほど神が兄弟姉妹を愛するように自分と同じようにもっと言えば神が愛されたように愛するように望んでおられるかということは言うまでもありません。でね皆さん、こういった生き方が私たちには可能となったんです。救いに預かることによって自由人とされることによってこういう歩みが可能になったんです。強制されるからじゃないんです。いやいやではないんです。自分から進んで私は隣人を愛しますって、そういう歩みができるんです。よく皆さんもご存知だと思いますが、旧約聖書の中に出エジプト記の21章のところにヘブル人を奴隷として買った場合の話が出てきます。ちょっと聞いてくださいね。ヘブル人を奴隷として買った場合、その奴隷は6年間主人に使えるわけです。でも7年目にはどうなったかっていうと、その奴隷は解放される、自由とされるんです。その時にこの奴隷には選択肢がありました。その掟通りに彼は自由の身になって出ていくことができたんです。また別の選択というのはその家にとどまり続けることもできたんです。こう記しています。もしその奴隷が私を私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、そのように主人に告げるならば、主人は次のことをしたんです。その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸、扉ですね、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならないって。彼はいつまでも主人に仕えることができる。つまりピアスですよ。どうしたのか、主人はこのしもべが、奴隷が自分を愛するがゆえにここにとどまりたいと言った場合、その人をその戸口のところの柱のところに連れてって、この耳を霧で通すわけです。その奴隷はその主人に仕え続けることができる。おそらくその主人がその奴隷を見るときに思ったことは、この奴隷は私のことを愛してくれて、いやいやではなくて強制ではなくて自分から進んで私に仕えてくれてる。また人々がこの奴隷を見たときに耳にピアスを開けてる、思ったでしょう。彼らの主人は素晴らしい主人なんだろうって。奴隷が自らの意思を持ってこの主人に従いたい、まさにそういうことを神は可能としてくださったんです。ウィリアム・バークレーはこう言ってます。クリスチャンはキリストの霊が宿られていることによって、つまり聖霊ですけれども、宿られていることによってクリスチャン以外には不可能なこととされている、自分を愛するように隣人を愛するまでに自己を清められている人である。絶対人を愛することなんかできないです。自分と同じように人を愛することなんかできないです。でも聖霊なる神がいてくださる私たちは、その神の助けによってそれが可能なんだって。 でしょう、皆さん。だからクリスチャン生活っていうのは、ね、すごい祝福なんですよ。人間的には不可能なことを神はしてくださるんです。神は私たちをますます変えてくださる。ちょっと質問ですけど、どんな人に私たちを変えていかれます？主イエスに似たものでしょ。そんな人へと私たちをこの地上にあって変えててくれるんです。最後15節ご覧いただきますとね、ここにはもし今我々が見てきたように自由を愛を持って互いに使えないというこういう選択をしなかった人、自由を正しく用いなかった人々に対する警告です。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさいと警告の言葉が記されています。注意しなさい、こういうことしてはいけませんという話です。でここに出てきている互いに噛み合ったりとか食い合ったりしているっていうのは、これはまさに野生動物のその姿をただこのように表したに過ぎないんです。野生動物なんて相手のことなんか考えませんでしょ、ね、ライオンがウサギを捕まえたときにその家族はとか子供が何人いてなんてこと考えない。自分のことしか考えてないんです。まさにそういった野生の動物が争っている様子、そういった様子をあえてここでパウルは描いているわけです。なんでこんなことを書いたかっていうと、まさにそれがこれらの教会の姿だったからです。まさにこれはこの教会の様子を表していたんです。教会の中には神の真理にしっかりと立ち続けている者たちがいたんです。その者たちは愛を持って互いに使い合ってたんです。どういうことか、今見てきましたけれども、その正しいクリスチャンたち、神が喜ばれるクリスチャンたちは自分のためじゃないんです。周りの兄弟姉妹たちの彼らの信仰の成長のために尽くしてたんです。このクリスチャンたちは自分のことなんかどうでもよかったんです。彼らが見てたのは周りにいる愛する兄弟姉妹たちのことです。そういう生き方を確かに御言葉は私たちに教えますでしょ、皆さん。だって私たちの一番大きな問題は私たちの目を自分に向けるからです、ね、自分が自分として受けるにふさわしい扱いを受けていなければ我々は苛立つんです。私を誰だと思ってるんですか。そうしてみんなが自分に仕えることを期待する。でも御言葉はそれとは違うんです。全く逆のことを教えてる。使えなさいって言ってるんです。あなたが率先して兄弟姉妹たちの奴隷として、もちろん愛を持って彼らに仕えていきなさい。ちょうどイエス様が歩まれたようにあなたも生きていきなさい、そういうわけです。ですからここにいるそのグループの人たちはまさにこの御言葉を実践している者たちでした。間違いなくその人たちは本当にその周りの人たちのことを気にかけて、彼らのことを愛して、彼らの成長のために何ができるかを考えて、もちろん彼らのために祈りながら一生懸命仕えている者たち、神が大いに喜ばれるそんな信仰者たちが教会の中にいたんです。でもその教会の中にはそうでない者たちもいたわけです。この人たちは律法を重んじていて、自分の行いを重んじていて、行いによって神様のご好意を得ようとしていた者たちでした。ですから彼らは自分たちの行いを自慢し、同じことやってない人たちを裁いているわけです。隣人のことよりも自分が常に中心なくてはならない、自分の全ての中心に自分を置いているわけです。そしてこの人たちは愛ではなくて常に不満があったり怒りがあったり、兄弟のことを悪く言ってみたり、そういった人々っていうのは残念ながら教会の中に存在しているというのは新約の時代にも記されてますよね。神様の恵みによって建てられた教会の中にこういった問題が存在しているということはもう聖書で何度も我々に教えてくれています。このガラティアのいくつかの教会も同じだったんです、ね、一つになってなかったんです。 霊的な一致がなかったんです。御言葉に従って生きている人たちと自分の思い通りに生きている、そんなクリスチャンたちが混在してたわけです。神の前を正しく歩んでいる人たちは間違いなく喜びを持って生きているでしょう。そうでない人たちは常に不満を持っている。裁き合って、そして許し合うことのない、そんな連中が教会の中にいた。そういう人たちも変えられます。いいです。そういう人たちも変えられるんです。聖霊によってその人たちが変えられていくことは可能です。でもね、そのためには自分の過ちに気づいて神の前にその罪を悔い改めないことには何の働きも起こってこないです。ですからね、皆さん、このパウロが教えるこの教えに、この命令にしっかり心を留めてください。救いに預かったあなたに神が何を期待していらっしゃるのか。それはあなたが隣人の奴隷となって愛を持って使えることだ。それが自由を得た者としての生き方だと、そのように教えているんです。さて、それを聞いたあなたたちにはその選択ができました。それに従うのか逆らうのかです。それにあなたが失敗しながらでも従っていこうとするときに、神様あなたを祝してあなたを用いてくださる。で、そういう人たちが集まっている集まりは間違いなく神様は喜んでくださる。ですから神に喜ばれる人になるかどうかっていうのはあなたの責任だってことです。いいです。誰かのせいにはできないんです。そして神が喜ばれる教会になるかどうかっていうのは一人一人にかかっているんです。一人ぐらい好きに生きているそんなやつがいたって構わないから。もしそういう思いを持っているんだったら、それは悔い改めなきゃいけない。あなたも私もこの地上での生活をどう生きるかという責任があります。この15節見ていただきたいのはね、もしこういったことをしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいますと書いてます。滅ぼされてしまう、この言葉は焼き尽くすとか、確かに滅ぼすという言葉なんですけども、一体何が滅ぼされる、何が焼き尽くされるって言ってるんでしょう。教会自体が滅ぼされてしまう、焼き尽くされてしまうということを言ってるんでしょうか。ここで言われているのは建物の話じゃない。ここで言われているのは証の話です。だってね、教会の中に分裂があったとしたら、どうしてその教会が神に喜ばれてます？神の御言葉に従おうとする人たちとそうでない者たちがいて、どうやってその教会を神様を祝されます？どうやってその教会が神の栄光を表すことができます？いいです。我々が覚えなきゃいけないのは、サタンが望んでいることは教会の中に分裂とか分派を作り出すことです。大切なことは一人一人の責任として御言葉に従うことです。個人としても教会としてもその責任があります。サタンはそれを崩そうとするんです。聖書ではなくてあなた自身の考えに従うように。そしてそういう教会になってしまったら、そういう人になってしまったら、個人としても教会としても証を失うんです。だからこの御言葉が教えてくれるように、愛を持って互いに使い合うこと、それを実践することです。愛を持って奴隷として隣人の霊的成長のために尽くすことです。ペテロ第一の手紙の2章の16節で、あなた方は自由人として行動しなさい、その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさいって、ペテロも同じことを言います。アメリカにアイアンサイドという有名な牧師がおりました。もう今天に凱旋されていますが、この先生はこんなことをおっしゃっています。かつては神のために輝いていた多くの証が今日台無しになっている理由をあなたは知ってるかって。 それは神の人々の間から出てくる口論好きな人、人のあら探しをする人、つぶやきの人がその原因なのであるって。そういう人が教会から証を奪っていってしまうって。少なくともそんな人にならないように注意を払うことですよね。我々はどう生きるのか、救いに預かった自由人である我々がどう生きるのか、御言葉を教えてくれています。神を愛しなさいって、心から、そして心からすべて神のために行いなさいって。あなたのなすことがすべてこの神への愛が動機となるように、そして隣人を愛しなさいって。彼らにあなたは奴隷として仕えていきなさいって、愛を持って、これが自由人として生きなさいと教えてくださる神の言葉が示してくださる生き様です。どんなふうに生きていくのか、ここに書かれてました。神の助けをいただきながらそれの実践に励むことです。その責任はあなたや私一人一人にあります。神の助けを仰ぎ見ながらこのように歩んでいきましょう。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御言葉が私たちに教えてくれるように、あなたを愛して隣人を愛して生きていく、まさにその選択をすることができるもの、そんな自由人へと私たちを変えてくださった神様、ありがとうございます。生まれながらの私たちはそんな選択をすることもできませんでした。それは望んでいませんでした。しかしあなたは私たちを救ってくださり、あなたが喜ばれる選択をすることのできる、そんな私たち信仰者へと変えてくださいました。ですから神様、どうぞ我々一人一人がそのように歩んで、あなたの栄光を表すことができますように、あなたの素晴らしさを明かしすることができますように、神様どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを祝してください。一人一人の信仰を強めてくださって、それぞれが御言葉に従い、あなたの栄光を表すことができますように、あなたが喜ばれる信仰者として成長できるように助けてください。そしてこの群れをどうぞあなたが憐れんでくださり、そのような群れとして成長できますように、一人一人が今日からあなたの御言葉を実践して、そしてあなたの栄光を表すことができるように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。